皆さんおはようございます、8月の22日の、礼拝の説教、これから、始めていきたいと思います。本当にこの、2021年に入りまして、自粛の、生活が本当に相変わらず続いております。このコロナウイルス感染によってですね、自粛の感染のですね、この緊急事態宣言が、9月の12日までに延長ということに、なりました。したがって私たちの教会もですね、本当に残念でありますけれども9月の12日まではやはりですね、自粛を延長しなきゃならないなというふうに思うように至っております。また追って皆さんにはそのこともご連絡をしたいと思っております。今日のですね、この与えられているその聖書日課はですね、この忍耐と、あります。全くですね、本当に今の世情を表しているような、気がいたします。まだまだ私たちはですね、耐え忍んで、いかなきゃならないなと思います。決して焦ることなくですね、やるべきことを皆さんそれぞれの場で、していただいて、また皆さんとお会いできる日を楽しみにしてですね、過ごしていただければと思っております。あっという間に8月もですね、もう20日下旬になってしまいました。ローマオリンピックもですね、なんとか終わり、そしてまたパラリンピックも、始まろうかというような時でありますし、また大雨によって本当にですね、この多くの被害が出たりですね、本当にこの8月というのは、本当に心がすさむ、塞ぐようなですね、そういう思いを今私たちはしています。しかしやがて耐え忍べばですね、また明るい時がやってくるんだ、ただ希望を持ってですね、歩まなきゃならないなと思っております。今日もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。この時期はですね、いつも申し上げますように使徒書簡と言われるですね、聖書からですね、聞いております。今日もですね、与えられた聖書はローマの信徒への手紙の8章18節以下ですけども、使徒パウロがですね、記しましたですね、手紙であります。はじめにですね、今日の少しちょっと前なんですけども、77章のですね、23節から、25節にですね、まず着目したいと思います。私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょうと。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのですと書いてあります。なんともですね、ちょっとこうすっきりとですね、このローマの信徒の手紙、皆さん、入ってこない方も多いんじゃないかと思うんですがね、じっくりとですね、読んでまいりたいと思います。このパウロはですね、律法すなわち神様の戒めを守ることによって救われようと努力しましたがですね、自分は戒めを守ることができないことがですね、分かりまして苦しんでいました。 立法というものを守ることはなかなかできない。確かにそうですね。彼は叫ぶわけです。先ほど読んだ7章24節です。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかというんです。で、その彼がですね、主イエス・キリストとの出会いを通して変えられていきました。パウロはですね、告白するんです。今日の、ローマの信徒への手紙のこの8章のですね、3節です。今日のページの少し前です。肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのですとですね、そのようにしてですね書かれてます。肉の弱さとここで言ってますけども、とはですね、この世のことにですね惑わされるその心の弱さと言っていいでしょう。主イエス・キリストの十字架を通して自分の罪が贖われた、神様との和解がなされたんだ、神の子としていただいたとパウロはですね感謝しているわけであります。私たちはですねこの洗礼を受けて神の子とされました。しかし現実の私たちはですね、まだ肉の体をまとっている、地上のでの生、地上での生活を生きているわけです。そしてこの地上はですね、また同時に主イエスを十字架で亡き者にしてしまった場所、罪が支配している邪悪な場所であることは確かです。ですからペテロはですね、このペテロが使徒言行録2章40節でこう言ってますが、邪悪なこの時代から救われなさいとペテロは言ってます。この世のですねこの支配原理は本当にエゴイズム、自分本位、この競争社会の中でですね他者をこう押しのけて勝つ者たちは勝ち組なんだと呼ばれて、負けた方は負け組と蔑まれます。この当時の社会ではですね、このローマ帝国が、勝ち組であって、キリスト者は小さな存在でした。人々は世界を支配するローマ皇帝こそ神の子なんだと賛美しまして、皇帝を拝みましたけども、キリスト者はですね、復活されたナザレのイエスこそ神の子であると主張してですね、皇帝礼拝を拒否しました。そして迫害されていきました。パウルはその現実をですね見据えて言います。この世でキリスト者として生きることは、キリストと共にこの受難の人生を送ることだと言います。しかしですね、キリストと共に苦しむなら共にその栄光も受けるんだ、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと、この8章17節から18節で、パウロは、言うわけであります。キリストと共に苦しむなら共にその栄光も受ける、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないんだ、なんとも心強い言葉だと思います。 このローマの信徒の手紙8章5節から6節でですね、パウルは言ってます。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えますと。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和でありますとあります。あなた方が肉に従って、すなわちですね、この世のこの価値観に従って生きるなら、その結果は死であると。ローマ皇帝を拝んでも、それはこの世だけのことであって、ローマ皇帝もやがて亡くなる。いつかは死ぬ人間を拝んでもですね、そこに命は生まれないんだと。しかし神は主イエスを復活させられた。私たちの命は神と共にあるんだ。だからですね、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいますと言ってるんです。この8章の9節にそう書いてありますね。肉の思い、すなわちですね、この世的なことから解放されて、神様によってより頼んでですね、霊に生きる時です。世のありようが見えてくるんです。パウロは語ります。8章20節です。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものですと言っています。ここで言う被造物とは、自然と言い換えてもいいでしょう。パウルはですね、自然そのものが人間の罪によって虚無の中で埋めいているんだと言うんです。自然と人間はですね、分けることはできません。人間の罪が戦争を引き起こして、戦争は大地を荒廃させます。そうですね、アフガニスタンの戦争、本当にですね、もう本当にあの砂漠地帯、人心もともに荒廃しています。預言者のエレミアが語る通りです。エレミア書の12章4節にですね、こうあります。いつまでこの地は乾き、野の青草もすべて枯れたままなのか。そこに住む者らの悪が鳥や獣を絶やしてしまったとあります。人間の欲望が森林をですね、本当に乱開発してしまう。そして地球規模でですね、砂漠化を進行させているですね、山火事やなんかが起きることになってます。また鉱物やですね、石油が大地から掘り出されます。大地は汚染され、世界各地でですね、公害とか大気汚染が起きてます。原発による汚染も起きてます。あるいはですね、この炭素のエネルギーですね、のこの過剰の使用は、この地球を温暖化させてしまう、異常気象を招いてしまうんです。本当にこの夏のですね、大雨が続きますけども、全く異常と言えるでしょう。あの福島県がですね、あの浜通りの方、人の住めない土地になった、本当にですね、ゴーストタウンになってしまう。私も、何年か前この福島に参りまして、本当に村一つがいなくなってしまっているわけですよ。そういった罪をも反省しないで、原発の再稼働をですね、平気で進めていく 原発は安全なものなんだなんてよくも言えるもんだと思うんですが、本当にですね、エゴですよ。私は暴力とも思ってます。暴力行為だと思います。こういう人間の果てしない欲望、罪がですね、自然を破壊しています。人間の罪によって自然が破壊されているというパウロの視点はですね、この地球規模の環境破壊が進む現代でもですね、特に大事な言葉だと思います。しかしパウロはですね、絶望してないんです。6章21節から22節です。被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからですとあります。非常物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますとですね、そのようにしてあります。人間があがなわれることによって自然もまた回復することができると彼は語ってるんです。今は生みの苦しみだ、救済への過程にあるとパウロは信じます。そしてパウロは続けます。被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますとあります。私たちは霊の発砲をいただいているんだ、霊の救いというですね、内面的な救済はすでに始まったと。しかし体は肉を持つゆえにですね、罪の虜になっているんだ。救いは始まったがまだ完成してない。いつの日かこの体が贖われるその日を待ち望んでいるんだとパウロは言っているんだ。今現在私たちの救いはですね、目に見えません。現実の世界では苦難が繰り返し襲ってきます。私たちは疲れ果てて祈ることさえできないこともある、そんな日もあります。しかし神様は私たちのうめきをですね、聞き取ってくださるんです。私たちが祈れない時には共に祈ってくださるんです。箇所の、26節から27節を見てみましょう。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるから。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取り出してくださるからですとあります。神の霊が私たちを支えてくださるから、不信仰の私たちも神様の約束を信じて人生を歩み続けることができるんです。その時私たちは万事が益となっていくことを経験するんです、ね、しかしそのですね、万事が益となっていく、しかしその苦しみを乗り越えていった時ですね、それが私たちのために最善なものであったことが分かる時が来るんですよ。だから苦難や苦しみを喜ぶことができるものとされているんです。パウロだけじゃなくて、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているんです。ね。このですね、パウロはこういうことを言っています。フィリピの、信徒への手紙の1の29節です。 ィリピの信徒への手紙の1の、29節。つまりあなた方はキリストを信ずることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと言ってますですね。だからやがて万事が益となって働くんだですね。その苦しみを乗り越えた時、それが私たちのために最善なものであったことが分かる時が来るんだと言ってる。だから困難とか苦しみをですね、喜ぶことができるものとされているんだと言ってるですね。ですからキリストを信ずることではなくて、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているんだと言えるわけなんですよ。最近本当にですね、嬉しいお知らせを、いただきました。信仰上の問題からですね、本当に、誠の教会をですね目指しまして、一部の教会員の方々がですね自主独立して、その集会所を開いてですね礼拝生活を続けてきた教会がありますですね。自分たちの信仰とは違うんだ、だから自分たちの教会を作ると言って独立してですね集会所を開いて、そして礼拝生活を続けた教会が、多くの牧師たちがですね、その協力をしまして説教等をしてきました。しかし、その元の教会の教会員の皆さんや近隣の教会あるいは地区との間がですね、本当にうまくいかないで本当に長い間、苦しみ続けてきておりました。多くの牧師や信徒の方々が尽力をされて、まあ、私もそのですね、ご相談をいただいてき、たわけです。で、昨年ぐらいだったと思いますが、その教会の牧師とですね、いろいろとご相談させていただいて話し合っている時にですね、ふとですね、このついうまくいかないと相手を責めてしまう、あの人たちがこうだからどうのこうのっていう対話の連続だったわけですが、ふと気づいたことは、やはり和解があって叱るべきではないか、パウロのあの和解論ですよ。そして在籍があって叱るべきではないかという結論になったんです。まずその教会が、先生在籍告白じゃないかと私がお話をしまして、その先生も私もその通りと思ってますというふうになりました。私は思うんですけども、あの人がこうだから私はもう教会に行かないとかね、あの牧師がこうだから私はもう教会に行かない、あの人が悪い、ついですね人のせいにしてしまうんですよ。そうじゃないだろうという結論になったんです。すべての因はですね己の心にあるとある思想家がですね言いました。私はこの思想家のですね言葉は本当に身に染みていつも聞いてますですね。すべての己因は己の中にある、すべてをわきまえるですね。そこに気づいたんです。そしてその牧師と祈りを合わせてきました。そしたらですね、その教会は 自分たちの在籍告白をですね、教会で採択しました。そして関係先に発信されたわけです。そしたら先週ですね、事態が変わり始めましたとですね、のお知らせをいただきました。あれだけ頑なになっていた、教会、近隣教会、あるいは地区の皆さんがですね、本当にですね、変わり始めました。まさにですね、キリストのために苦しんだ、自分たちも誠の教会を作りたい、苦しみを乗り越えても何とか教会を作りたいと言って教会を作った、その群れがですね、本当に恵みの群れに変えられていったわけです。私はね、これがまさに万事が益に変えられていくことになるという一つの事例だと思います。さて、もう少し聞いていきましょう。ローマの8章33節から34節です。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いやむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのですとあります。キリスト者になるということは、主イエスが十字架の苦しみを負われたようにですね、私たちも苦しみようになっていくことだとパウルは言います。しかし一人で担うんじゃ ないと彼は言うんです。8章の31節、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかとあります。ここでパウルはですね、裁判のことを考えています。彼はそれまでの生涯で何度も投獄されて、鞭打たれて、法廷に引きずり出されています。法廷には告発する者と弁護する者、そして裁きを行う者がいます。もし裁く者、裁判官が神であって、神が私たちの味方であるとすれば、何も恐れることはないではないかと彼は言っているのです。パウロの生涯はですね、苦難の連続でした。彼は同胞であるユダヤ教徒からはですね、裏切り者として命を狙われました。彼は母教会のエルサレムの教会からはですね、律法を無視する異端者としてですね、批判されました。で、自分が開拓伝道したコリント教会、あるいは ガラティアの教会からもですね、彼は本当に使徒なのかと疑われました。そして最後にはローマで処刑されてしまったわけです。この世的に見ればですね、パウロの生涯は苦労ばかりが多くて、報いは多くはなかったと思います。しかしこのパウロ自身のですね、認識は違うんです。テモテへの手紙の2です。4章の7節から8節にこうあります。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。 今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。やるべきことはやり終えたと言える人生は本当に素晴らしいと思います。私たちの目の前にはですね、この二つの人生の可能性があると思うんです。一つは本当に幸せな人生、自分の思い通り自己実現に励んで、他者からの評価を求める人生、 しかし死ねばですね、すべて終わりで、もう死後には何も残りません。またもう一つの人生はですね、意味ある人生です。他者のために働く人生だと思います。その人生は死んでも終わりません。新しい命がそこから生まれてくるからです。いかに多くの人々がパウロの言葉に励まされて新しい人生を生き直すことができたことでしょうか。私たちもそうじゃないでしょうか。パウロは語ります。8章33節から34節です。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。キリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。あります。地上においては聖霊が私たちの心の内に働いて取りなした。天上においては復活された主イエスキリストが私たちのために取りなしてくださる。神はこのような形で私たちを守ってくださるんですから、たとえ地上でですね、迫害や困難があっても恐れる必要はないとパウルは書き送っているんです。人がですね、地上の出来事のみにこう目を奪われている時ですね、その人の信仰は揺らぎます。しかし天上のに目をですね向けて、全ては神様のご支配の中にあることをですねを認識した時ですね、分かった時です。不条理なことも一時的なものであることに気づきます。こんな小さなこと、不条理なこと、一時的なことなんだ、小さいことなんだ、そういうことに気がつきます。その人を取り巻く現実はですね、本当に変わっていない。悪は栄えて、その人が神の栄光に預かっていないかもわかんない。そんな時でも、しかし心は平安なんです。その人はやがて亡くなっていく。しかし神様は死を超えて慈しんでくださると、信ずることができるから、その人の心の、その人の心は平安なんですよ。私たちもですね、本当に永遠の命を与えられているからですね、本当に心は穏やかにいられるんです。たとえ虐げられている人がですね、本当に残念ながら本当に混乱の中で殺されていったり、栄養不足で餓死したとしましてもですね、やがては天上で迎え入れることができるんですよ。救いというものはこういう肉体の死を超えても存在するんです。私たちは本当にですね、永遠の命を約束されている。どんな困難の中にあっても、私たちは心を穏やかにしてればいいんですよ。やがて全てを万事を益としてくださる、それを信じて歩めばいいと私は思います。信仰というのは本当にこの目に見えないものを望んでいくことだと思います。パウロは8章24節から25節、今日の与えられた24節から25節を最後に読みたいと思いますが、パウロは述べます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。 私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのですと言います。現在のですね、苦難は将来の栄光のためにあるんですよ。いろんな苦労苦しみがある。だけどそれも将来のためなんだと。将来の栄光のためにあるんだ。だから苦難が苦難のままに祝福になっていくんですよ。どうか皆さん、本当にですね、コロナウイルス感染といろんな苦難なことがあります。しかしですね、それを祝福にやがてなっていくんだ。祝福になっていくんだ。それが将来の栄光のためにあるんだということを信じたいと思います。信じてこの週もですね、歩んでまいりたい。そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。本当に苦難が苦難のままに祝福になっていくんだ。現在の苦難は将来の栄光のためにあるんだ。神様が全てを私たちのために備えていってくださる。そのことを信じて私たちが歩んでいくことができますように。どうか私たちの旅路を守り支えてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。